皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤仁です。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は12月第3週です。第3週は NPO 法人京町屋風の会代表理事の井上信之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、もう早いもので12月になりました。井上さん自身としてはこの1年どうでした？
いや、どうでしょうねもう大変でしたけど、引っ越しもしたし、もうねえ、バタバタした1年でした ね。
あの、この番組にもおいでいただいて、はい、そしていろいろイベントのお話を伺ったり、そのイベントのところでも例会というものをされてますよね、はいはい。その中でさらにはその夏ぐらいでしたっけ、あの、はい、京町屋というものをあの夏のあちこちに訪れることができるっていう、そういったイベントもありましたよね、市内の。
ああ、はいはいはいはいはい、あの、そのラリーは今年はしてないんですけどね、ショップラリーというのはね。
あ、そうなんですか、はいはい。
また来年やりますけども、予算がなかなか 2年に一度ぐらいないとできない、予算規模でやってるんで、はい。
まあ、そういった中でこの京町屋というものがだんだんとこうね、京都市民にも浸透してきて、そしてさらには日本全国にもこう浸透してきましたよね、
はい。
その中でこの京町屋を、まあ、今年この番組でもお伝えしてました通りに守って、そしてつないでいこうという動きがかなりありましたね。
そうですね、
うん。
あの、やっぱ大きかったのは、あの、町の匠の知恵を生かした京都型耐震リフォーム支援事業というのは、これは結構大きかったんじゃないでしょうかね。アイデアとしても良かったし、うん、まあ、京都独自の、あの、改修助成制度だと思いますけどね。
やはりこの全国から来られる方が想像する京都の街並みというものはこの京町屋ですよね。
そうなんでしょうね、やっぱりね、
うん、
並んでる連単してる町屋というのがやっぱり一つイメージがあるでしょうね。
その中でこの行政がこの助成制度を取り入れて、はいはい、そしてお話を伺っている中では上半期で全てこの予算を消化してしましたというお話を伺いましたね、はい。これ現在としてはどうなってるんですか？
まあ、補正予算を、ね、まだ組んであまりに任期があったので10月の22日から受付されてて、もう終わってんのかなと思って今日ちょっと電話で確認したら まだ受け付けてますよということなんで、
あ
の、ね、あの、知らない方はちょっと問い合わせしてまたやっていただいたらいいでしょうね。
改めてこの京町屋に対するこの助成制度、改めてご紹介いただけますか？
まあ、耐震のこれ改修の助成なんですね。だから、あの、屋根がね、大体まあ重いもんです。土が乗ってて瓦が吹いてあるというのが昔の町屋 のやり方ですけども、まあ、阪神大震災の時ね、それが重すぎるからなんか、あの、結局人命が失われたみたいなところあるんでしょうか。そこからなんか軽量化を図らなあかんということで、もう土は乗せずに、あの、防水シートを張って、あの、木の桟を組んで、それに引っ掛ける瓦を、三掛け瓦と言われるような、あの、方式が普及していたわけですね。で、それのまあ助成、を10万しましょうとか、あとか、四隅ですね、家の建物の四隅の壁を、耐震壁を設置すると、まあ、それでまた10万円出しましょうとか、うん、もうメニューがこう決まってまして、そのメニューごとに10万円出して上限で60万助成しましょうという制度なんですね。これ
は、あの、比較的分かりやすい内容になってるんですか？
分かりやすい内容と思います。だから、まあ、変な話、大工さんでも、あの、相談窓口、大工さんと一緒に行っても、あの、ちゃんとできるようなことじゃないかと思うんです。本来の耐震診断とかね、診断してとか行くとちょっと普通の大工さんでは手に負えない、
うん、
やっぱり建築士さん、一級建築士さんとか、あの、京町屋の、ね、耐震診断をやってるかような方でないとちょっと難しい話ですけども、これはもうメニュー決まってるんで、ここをこうしますから、補強しますからとか、壁入れますからとかいうだけでもそれで、あの、 OK もらったらやっていい助成がおれるんで、まあ、分かりやすい制度だと思いますけどね。
そして、あの、以前のお話でいくと、診断もこれ無料か安くできるんですよね。
診断も5000円ぐらい、5000円じゃなかったですかね、京町屋の、ね、耐震診断、というのはね。
まあ、そういったところで行政の重い腰がようやく上がったという印象があるんですが、そして僕の話の記憶に残っている中で金沢の取り組みも紹介されてましたよね。
ああ金沢ね、ちょっと最近は見てないんですけどもあれは水回りも出るんですよね。だから、
うん、
キッチン台所も直したりするのにも助成金も確か出るんですよ。だからある意味金沢の方が進んでるような面もなくはないんですけども、それ水回りも出ますね確かあそこは、
うん、そのね、京都市の場合はこの耐震というものでこの水回りがちょっとおろそかになっているのかなという印象があるんですよね。金沢はその全体を守ろうという
ですね、まあ、生活のなんか支援みたいなところもありますよね。生活設備の支援もっていうことですからね、
うん、
進んでるとは進んでるのかもしれませんねそこはね。
まあ、全国で小京都と言われるところが各地にあって、うん、その、ね、小京都に行った方が京都らしいっていう街並みもねちょっとあったりしますけども、
そうですよね
まあその中でやっぱりこの京都の街には京町家がたくさんあって、これって全て把握されてるんですかね。
一応市街調査というのはねされましたね。また本格的にもう市内全域されましたよね。何件やったかなちょっと忘れてしまいましたけども、なんかこうなんて言うんでしょうね、カメラで撮って一枚一枚外観を町屋とおぼしきものは全てデータ化してあるという話ですけども、はい、
まあその中で、まあ、京町屋をこういかに保存していくのか、そしてこうどう、ね、広めていくというか、ね、正しくこう伝えていくっていうのは重要なところですよね。
そうですね、うん、まあ本当に継承していくためには本当に子どもたちの教育からしていかないと、景観教育といいますかね、そういうものから取り組んでいかないとなかなか難しいような気はしますけども、は
い、ね、ついつい新しい建物ができましたとかそういったところに目が行きがちですけども、
はい、
京都の場合はねやっぱりその街並みを景観を保護するというのはこれは全国的にも珍しいところですよね。本当に
そうでしょうね。
うん、はい、まあ、その中でこう井上さんの中でこの京町家を広げていく、そして認識をどんどん上げていくという中で何かしらのアイデアというのはありますか。
いやアイデアというのはそうないんですけど、まあね、景観、前も言いましたかね、やっぱり街並みのいいところは表彰状ぐらい京都市が出してもいいんじゃないか、景観表彰、
うん、
ここのご町内というか方たちは すごいなんかいい街並みを維持していらっしゃいますみたいなんでね、表彰状ぐらい上げてもそれなんで警官を啓発していくというか啓蒙していくみたいなことも症状1枚でいいと思うんですけどね。
うん、
門川大作ちゃんに言わなかったですね
なんか友達のように、
いやいやいや、うちの家主さんがねご親戚なんですよね。大作ちゃんっていう歌があったんでそれを使ってるんですけどよく勝手に
そしたらちょっと池田さんから大作ちゃんに言うといてくださいよ。
そうですよね、大作ちゃんにも言うといてほしいですね
ちょっと公約に入れといてっていう
はい、
まあ、特にコストもかからない方法ですからね。
うん、あとね、さっき言いました、まあ、景観教育ということではね、うん、人町交流館ってご存知ですかね、河原町の
6畳、はい、の
あそこの1階なんか、1階とね、地下に、まあ、景観まちづくりセンターあるんですけども、そこに町屋の模型とかね、骨組みの模型とか、あるんですよ、いろいろ、
うん。
それをね、やっぱ子どもたちに見せてあげたらいいと思うんですよ。課外学習で 1時間ぐらい取って、1時間というか、1つ取ってですね。科目として京町屋とは何ぞいやというのをやったらいいと思うんですけど、私は
これ僕の記憶でいくと小学3年生か4年生ぐらいに社会で京都の歴史というか京都の地理って学ぶ時間が今はあるのかちょっと忘れましたけども、
はい、
その中で、ね、もっと広めていくっていう方法もありますし、実際のこの町屋に行くっていうのも一つの手ですよね。
いやと思いますね、
せっかくその身近にあるんですからね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、そんなもんで、まあちょっとね、 この間子供がうちなんか京都のジュニア検定ってあるんですね。
ほう、京都検定の
ジュニア版、
はほう、
これ見たら抹茶の問題も出てましたね、バッタル将棋が出てましたね、問題に。これは何というものでしょうね、写真が出てて、
へ
ー、うちの子供間違えてましたけどね何してんねんなという話ですけどだからそんなんでもちょっと出てくるね、京町屋はね。だから行ったらいいと思う、人町交流館ってほんま面白いとこなんですよ、そこ行くとね。でうちで実はうちの京町屋風の会で一回夏休み企画で子供企画でやったんですよ。みんな喜ばれました、お母さんら。 こんなとこあったんやねって、こんなとこあったんや、ほんま大作ちゃん何してんねんって言いたい、もうちょっと啓発しないと、せっかくあるもんですからね、活用しないともったいないと思うんですけどね。
まあ大学校でも昔は町屋風にね、綺麗に作ってあったものがどんどんとそう変わっていきましたよね、今のコンクリートの方に、はいはい、まあある意味その戻すっていうのは何なんですけども、はい、で最近木造の校舎っていうものはまた
見直されてますよね。
見直されて、そして防火の状態でも、ね、いろいろ実験をしてやってますけども、はいはい、それも一つの手ですしね。
そうですよね、
うん、まあそういうふうにいろいろとこの京町屋のこの1年を振り返ってみましたが、そして以前ご紹介いただいてましたイベント、
あ、はいはいはいはい、田原越山さんですね、あ、越前屋ひょうたさんですね、はい、なかなか面白かったです。自分でも、まあ、町屋を改修されたこともあって、お風呂作ったとかね、どっかから石持ってきて、今はなんかもう掘り出せない石を持ってきてなんかお風呂作った話とか聞きましたけども、非常に面白かったですね。それと、回収現場から持ってきた古材をですねスライスして板切れにして、綺麗な、でそれに書道、皆さん参加者の方に板切れに一文字書いてもらって、一番今自分に欠けているものやったかな、欲しいものやったかな、何かを一文字書いてくださいとか言ってみんな書いてありましたけどね。
う
ん、で一人空って書いてあって、空って空が欲しいんですかって、いや空き家が欲しいんですと、町屋を探してるんですここ3年以上探してるんですで空き家の海で空って書きましたよという方もいらっしゃったりして、非常ににこやかな いい雰囲気で、皆さん書道も楽しんだというかいい会でしたけど、はい。
まあ、今後会としては来年以降どういったことを例会で考えていらっしゃるんですか。
来年はね、また今度大工さんのね一回またお話聞いたりしようかなというのがあるので、前やったのはノコ引き体験になりましたね。ノコギリ、ノコギリも多分引けないでしょう、今の子供、若い人でもどうですか、ちゃんと引けますか。
僕は学校でやりましたし家で手伝わされた経験はあるんで、
ねえ、やっぱ引くもんなんでね、あれ、だからそんな体験とお話みたいな企画も2月か3月にやろうかなと思ってますけど、はい。
まあ、この京町屋に行くっていうのも一つの足を動かす、そして先ほど井上さんのお話でもさまざまなものに手を動かすという、
はいはい、
とりあえず我々は何かしらこう行政のこの取り組みを待つのではなくて、こちら側から、ね、
そうですね、アクション
何かを持ちかけるっていうのも重要ですし、はいはいはい、またこれは2013年14年以降にもこの京町をどう伝えていくのかっていうのは、やっぱりこの地元に住んでる京都人間で考えていかなければならないことでしょうね。
そう
ですね、
はい、そう思います。
まあ、他の、ね、金沢の町を参考にするなり、はい、そして我々からこう井上さんから発信していくっていうのも、
はい、
まあ、大作ちゃんによろしく言っておいてください。
はい、わかりました。
まあ、だけど、ね、町屋をどんどんどんどんこう PR していくっていうのは、まあ、井上さんのこの、ね、仕事柄でも関わってきますけども、
はい、
ちょっとね、さまざまにこうお店が多くなってきているのも事実ですよね。
そうですね、増えましたね。だから横の結びつきがないのがね、悲しいなとは思うですね。それぞれお店は頑張ってはるんでしょうけどね、
まあ、来年以降でこう横のつながりもそして縦のつながりもさまざまに広がっていくと、
はいは
い、
ね、
ね、この京町屋っていうのが維持管理そして
もっともっとね、
綺麗な形で残っていくんでしょうね、はい、また来年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ、はい、よかったらまた呼んでやってください。
はい、今日は NPO 法人京町屋風の会代表理事の井上信之さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。